結婚相手と出会う30の方法。その1。あなたには赤い糸でつながっている人がいる。ただし、自分では気づいていない。あなたには赤い糸でつながっている人がいます。赤い糸なんて単なる幻想。スピリチュアルなもの。そんなものがあるはずない。そう思っているなら誤解です。赤い糸はあります。誰にでも赤い糸でつながっている人がいます。もちろん、あなたにも赤い糸でつながっている人がいます。ただし、残念なことに自分ではそれに気づいていません。素晴らしいつながりがあるというのにそれを無視するのはもったいないことです。赤い糸でつながっている人がいることに気づいてください。なぜ赤い糸に気づけないのか。なぜ赤い糸に気づけないのでしょうか。目で見ようとしているからです。残念ですが赤い糸は目で見えません。物質的な糸とは違って赤い糸は特殊です。赤い糸は見るものではなく感じるものです。目で見るのではありません。心で感じるのです。心の反応を大切にする。難しいことは何も必要ありません。赤い糸を感じるなら心の反応を大切にすることです。ときめき、感動、直感です。心を大切にすることで赤い糸の存在に気づけます。五感を研ぎ澄まし、心の感度を上げましょう。心の羅針盤が指す方向を見てください。ある時日常の中で心がピンと反応することがあるでしょう。なんだか気になる。なぜか引きつけられる。心がドキドキする。心が反応した瞬間を見逃さないでください。心がピンと反応したのは赤い糸に引っ張られた瞬間です。心の羅針盤を見ながらその方向に行ってみましょう。急ぐ必要はありません。ゆっくりでいいのです。赤い糸がどこに向かって伸びているのか少しずつ進んでいきましょう。赤い糸は細くて長いですが、途中で切れることはありません。必ずどこかの誰かとつながっています。それを探すのが人生の醍醐味です。赤い糸の先にあなたの結婚相手となる人がいます。赤い糸でつながっている人がいることに気づく。結婚相手と出会う30の方法。その2。結婚相手はいると信じよう。神聖な力が宿り、引き寄せる力が働き始める。私は結婚に向いていない。私を好きになってくれる人なんていない。結婚なんて夢のまた夢。そんな暗い考えを持たないことです。結婚相手がいないと考えるのはナンセンスです。夢のない話であり、何もいいことはありません。間違っても結婚相手はいないなんて思わないことです。ネガティブに考えていると出会える人とも出会えなくなります。ご縁があっても逃してしまいます。悲劇の主人公のように振る舞わないでください。悲劇の主人公のように振る舞っていると本当にそうなってしまいます。結婚相手と出会うためにまず大切なこと。結婚相手と出会うためにまず大切なことがあります。結婚相手はいると信じることです。まだ相手が見つかっていなくても構いません。それらしき人がいなくてもいいのです。最初は信じることから始まります。どこにいるかわからなくてもいると信じることが大切です。いつ出会えるのか、どこにいるのか、どんな人なのかとわからなくていい。具体的なことは後の話です。必ずいるのですから安心してください。なぜ結婚相手はいると断言できるのか。なぜ結婚相手はいると断言できるのか。地球上には80億人以上もの人がいます。異性だけ考えても35億人以上いることになります。これだけ膨大な人がいて運命の人がいないなんて考えられません。あらゆるパターンが網羅されています。自分から諦めない限りあなたにぴったりの人は必ずいます。まだ出会っていないだけ。結婚を諦めないことです。自分から夢を捨てないことです。自分から拒んだり意識的に引きこもっていたりしていない限り必ずどこかに結婚相手は存在します。結婚相手がいないのではありません。結婚相手とまだ出会っていないだけです。出会えなかったらどうしようと心配する必要はありません。出会えなかったらどうしようと心配するくらいなら出会ったらこうしようと期待することです。出会った後のことを考えた方が未来に希望が持てワクワクできます。信じることで引き寄せの法則も働くようになる。赤い糸はすべての人に存在しています。もちろんあなたにも存在しています。どこかに運命の人がいてあなたと結ばれる運命にあります。大切なのは信じることです。信じることで引き寄せの法則も働くようになります。見えないエネルギーが生まれ、心と心がつながり、波長が共鳴します。不思議な力を感じて、お互いがお互いを引き寄せ合うようになるのです。似た者同士が惹かれ合います。ユニークな存在はユニークな存在と惹かれ合います。自分のことを変わった人間と思っていても、そんなあなたを好きになってくれる人がいます。信じるからこそ引き寄せる力がパワーアップして、あなたに神聖な力が宿る。 結婚相手はいると信じましょう。信じることで勇気と行動力が出てきます。夢の実現を信じているから生きる力が湧くように、結婚相手の存在を信じるからこそ出会いの力が湧いてきます。未来に向かって力強いアクションを起こせます。結婚相手はいると信じることで、あなたに神聖な力が宿ります。引き寄せる力が働き始めるのです。必ずどこかに結婚相手はいると信じる。結婚相手と出会う30の方法。その3。結婚相手と出会うコツは、たくさんの人と出会ってみること。結婚相手と出会うために、まず必要なことがあります。それは、たくさんの人と出会ってみることです。1にも2にも、まず、たくさんの人と出会っていきましょう。もちろん、闇雲に出会うのはよくありませんが、やはり最初は数が大切です。数をこなせば、結婚相手と確実に出会えるとは限りませんが、数をこなさなければ、確実に結婚相手と出会えません。いきなり結婚相手と出会おうなんて思わないことです。第一打席の1投目で特大のホームランを打つようなものです。不可能ではありませんが、現実的ではありません。一人目から結婚相手と出会えれば最高ですが、滅多にあるものではありません。そういう奇跡的な話は、ドラマや映画の中だけです。実際は多くの人と出会い、その中であるとき結婚相手と出会います。たくさん人と出会うから、会う、会わないという相性を実感できる。現実では、やはり、たくさんの人と出会ってみることが欠かせません。たくさん人と出会うから、会う、会わない、という相性を実感できます。自分の好みや、傾向も見えてきます。自分と合った人を見つける確率を上げることができます。たくさんの人と出会うからこそ、その中から、この人だ、という運命の人を見つけていけるのです。人の集まる場に行こう。結婚相手と出会いたいなら、人の集まる場に行きましょう。難しく考えず、たくさんの人と出会いに行ってください。合コン、飲み会、パーティー、イベント、勉強会、読書会、食事会、同窓会や結婚式も見逃せない機会です。趣味や運動を兼ねて社会人のスポーツサークルに参加してみるのもいいでしょう。人が集まる場所は全て出会いの場です。参加費用がかかったとしても出会いのチャンスが得られるなら意味のあるお金です。無駄なお金ではなく価値のある使い方です。少しでも可能性があるならそこに行ってみる価値はあります。出会いのチャンスは全て生かすくらいの意気込みを持ちたい。100% 出会えるとは限りませんが、出会いの可能性が上がるのは確実です。出会いの数を増やそう。出会いの数を増やしましょう。気張らず無理にカッコつける必要もありません。楽しむ気持ちを大切にしながら自然体の自分で出会いに行きましょう。10人や20人で満足せず、100人や200人とたくさん出会っていきましょう。私たちはたくさんの人と出会える自由があります。たくさんの人と出会っていく中、ある時価値観やフィーリングがぴったり合う人と出会えます。運命の出会いがあなたを待っているのです。まず、たくさんの人と出会っていく。結婚相手と出会う30の方法。その4。結婚相手は自然と出会うものではなく、出会いに行くもの。結婚相手と出会うのを待っていませんか？もちろん、人生では自然の成り行きで結婚相手と出会うこともあります。学校や職場で出会って、そこから交際に発展していくこともあります。紹介で出会い、将来の結婚につながることもあります。たまたま声をかけられたことがきっかけで知り合って親しくなり、結婚につながるケースもあります。様々な偶然が重なって奇跡的な出会いを果たすこともあります。自分からアクションを起こさなくても、偶然の成り行きから結婚相手と出会うこともゼロではありません。しかし、待ちの姿勢は良くありません。受け身だからです。受け身の姿勢は良くありません。運任せも成り行き任せも NG です。人生の主導権を放棄することになります。自然と出会えたカップルを見て自分も同じことが起こると考えないこと。自然と出会えたカップルは運が良かっただけの話です。あくまで偶然であり奇跡です。結婚相手と自然に出会えたケースがあるからといって自分も同じことが起こると考えないことです。自分も同じような奇跡に恵まれるとは限りません。じっとしているばかりでは何も起こりません。淡々と時間だけが過ぎていきます。何も変わらない日常が繰り返されるだけでしょう。気づけば長い時間が経っていて年齢を重ねてしまっているのです。おかしい。こんなはずではなかった。縁結びの神様に見放された。嘆く未来が待ち受けているのです。受け身になっていると出会い運の低下を招く。淡い幻想を抱くのはやめることです。結婚相手が自然と目の前に現れることはありません。天から降ってくることもありません。突然白馬に乗った王子様が現れることはありません。待ちの姿勢は受け身の姿勢です。せっかく素晴らしい魅力があっても受け身のままでは生かされません。受け身になっていると、周りの人は元気がない、嫌がっている、など悪い方に解釈して出会い運の低下を招きます。結婚相手は自然と出会うものではなく、出会いに行くもの。 ここで大切なことがあります。結婚相手は自然と出会うものではありません。出会いに行くものです。自らの意思で積極的に行動することが大切です。受け身の姿勢は今日で終わりです。今日からは自分から働きかける姿勢を身につけてください。自分の幸せは自分でつかむという考え方を持つことです。積極的な姿勢とガツガツした姿勢とは違う。ガツガツしていて下品なのではないだろうか。そんな心配は不要です。積極的な姿勢とガツガツした姿勢とは違います。積極的に人生を生きている素晴らしい姿勢です。受け身でじっと待つのではなく、自分から積極的に出会いに行きましょう。結婚相手と出会いたいならなおさらです。じっとしていては結婚相手どころか普通の出会いすらありません。結婚相手は自然と出会うものではなく、出会いに行くものなのです。結婚相手との出会いを運や偶然に任せない。自分から積極的に動いて出会いに行く。結婚相手と出会う30の方法。その後、結婚相手のイメージを思い描いておこう。イメージした人があなたの目の前に現れる。結婚相手と出会いたいならまずしておきたいことがあります。結婚相手のイメージを思い描いておくことです。直感でいいので理想の人を思い浮かべましょう。こんな顔の人、こんなスタイルの人、こんな雰囲気の人といった感じです。具体的でもいいですが、抽象的でも構いません。ぼんやりとしたイメージだけでも十分です。勝手にイメージするなんておこがましいと遠慮する必要はありません。あくまでイメージですから、あなたの自由でいいのです。イメージを思い描くことで引き寄せの法則が働き始める。もちろんイメージとは違った人と結ばれる可能性もあります。結婚してから振り返った時、イメージと違う人と結ばれたということもあるでしょう。それでもいいのです。イメージが無駄になっても構いません。無駄になったと感じても、実際には間接的に影響した可能性もあります。イメージを思い描くことで行動力にプラスの影響を与えます。出会いたい、出会いに行くという気持ちを盛り上げます。ワクワクする気持ちが強くなり、やる気、元気、勇気といったパワーが生まれます。出会い力の向上につながっていくのです。結婚相手のイメージを思い描いておくと既視感を覚える。結婚相手のイメージを思い描いておくといいことがあります。運命の人と出会った時、ビビッと電流のような衝撃が走ります。どこかで見たことがあるという既視感を覚えるでしょう。直感的に自分の理想に近い人だとわかります。結婚相手となるべき人かどうか直感的にわかるのです。想像で終わらせるのではなく、絵として描いてみよう。頭の中でイメージを思い描くだけでは不十分です。ぜひ紙に描いてみてください。想像で終わらせるのではなく、絵として描いてみましょう。綺麗に描ける必要はありません。絵の才能がなくて結構です。あくまでイメージなのですから、下手な絵でもぼんやりした絵で構いません。細かく描けないならシルエットだけでも OK です。実際に描いてみることで結婚相手のイメージがより鮮明になります。イメージすればするほどそういう人と出会いやすくなります。ノートに描いた人があなたの目の前に現れます。結婚相手のイメージを思い描いておく。結婚相手と出会う30の方法。その6、結婚相手に欠かせない2つのポイント。価値観とフィーリング。結婚相手を考える上で大切なポイントが2つあります。価値観とフィーリングです。どれだけ価値観が合うか、どれだけフィーリングが合うかということです。一方が大切というわけではなく、両方が大切です。それぞれ車の両輪のような相関関係があり、バランスを保つ上で欠かせない存在です。価値観とは、価値観とは何に価値を認めるかという考え方のことを言います。価値観は物事を判断したり行動を決定したりするときの評価基準になります。価値観が合っていればいるほど、そうだよね、わかりますと納得してうなずく場面が増えます。無理に自分を演じなくても、普通に接しているだけで話が長続きしたり盛り上がったりするのです。フィーリングとは、フィーリングとは相手と接しているときの感覚です。相手と接しているとき、どれだけ気分が良くなるか、どれだけ心地よい感覚が得られるかです。フィーリングが合っていると摩擦や違和感が小さくなるので、ストレスを感じません。ストレスを感じないどころか、癒されたり安心感が得られたりします。自然体でいられる上、気分も心地いいので関係が長続きするのです。価値観もフィーリングも合わない人と結婚したところでうまくいかない。価値観とフィーリングは結婚を考える上で欠かせないポイントです。価値観やフィーリングは合わない人と結婚したところで厳しい現実が待っているでしょう。摩擦やストレスの多い毎日になるでしょう。しばらく一緒にいることはできても、長期的に夫婦生活を営むのは厳しいのが現実です。価値観もフィーリングも合っていないなら最悪です。断るたびに相手と衝突するでしょう。必ずどこかで限界に達します。 もはや離婚するのは時間の問題です。離婚ができない状況なら息地獄が待っています。
価値観とフィーリングを見れば二人の将来も見える。
結婚相手かどうか見極めるなら価値観とフィーリングに着目してください。価値観とフィーリングは結婚相手を考えるときの2大ポイントです。価値観もフィーリングも内面に関わるポイントです。内面は心の結びつきとも深く関係しているため、長期にわたる夫婦生活では欠かせないポイントです。価値観は合っているだろうか、フィーリングは合っているだろうかと問いかけながら相手と接してみましょう。二人の将来が見えてくるはずです。結婚相手としてふさわしい人なのか分かってきます。価値観とフィーリングを見れば二人の将来も見えるのです。結婚相手かどうか考えるときは価値観とフィーリングを確認する。結婚相手と出会う30の方法。その7。価値観とフィーリングは7割合えば十分。結婚相手を考える上で大切なのは価値観とフィーリングです。価値観とフィーリングが合っていればいるほど話が長続きしたり盛り上がったりします。共感が得られたり納得してうなずく場面が増えたりします。無理に自分を演じなくても自然体のままでいられるので二人の関係も長続きします。あなたの身近にいる円満夫婦を思い出してください。円満夫婦は必ず価値観とフィーリングが合っているはずです。円満だから価値観とフィーリングが合うのではありません。価値観とフィーリングが合っているから円満でいられるのです。価値観とフィーリングが合っていれば自然体でいられたり共感が増えたりするのでスムーズなお付き合いができます。価値観とフィーリングは結婚相手を考える上で欠かせないポイントなのです。
価値観とフィーリングは7割合えば十分。
価値観とフィーリングは合えば合うほどいい。理想は 100% ぴったり合うことですが、実際のところ 100% 合う人はなかなかいません。いきなり10割合っている人を探さないことです。絶対いないとも限りませんが、最初から探すのは非現実的です。最初から相手に完璧を求めるのは婚活の大きな障害になります。そこで大切なポイントがあります。価値観とフィーリングは7割合えば十分と考えてください。出会った段階で価値観とフィーリングが7割合っていれば十分です。二人がもっと親しくなるのに十分な可能性があると考えていいでしょう。生まれも育ちも違う二人が最初から7割も合っていることは素晴らしいことです。特別なことであり運命的と言っても過言ではありません。
残りの3割は後から少しずつ埋めていく。
残りの3割は放っておけばいいかというとそうではありません。残りの3割はその後の交際やコミュニケーションで少しずつ埋めていけばいいのです。二人でいろんな話をしながら考え方を共有します。二人でいろんなところに出かけて共通の思い出を作ります。プライベートな話もたくさんして、できるだけ隠し事がないようにします。そうしていくうちに残りの3割が少しずつ埋まります。時には喧嘩をすることも大切です。きちんと仲直りさえできれば、喧嘩の前より親しい関係に強化されているはずです。
10割を目指す必要はない。
残りの3割はその後の交際やコミュニケーションで埋めていきますが、10割は目指さないことです。10割を目指すのは非現実的です。価値観やフィーリングを近づけることはできても 100% 一致させるのは非現実的です。10割は長い夫婦生活を通して目指す最終目標です。一生かかる課題であり、それが夫婦としての醍醐味でもあります。結婚前の段階ならまず7割を目安としましょう。価値観とフィーリングは7割合えば十分と考えていいのです。価値観とフィーリングは7割合えば十分と考える。結婚相手と出会う30の方法。その8。一緒にいてリラックスできる人こそ理想の結婚相手。理想の結婚相手とはどんな人でしょうか。理想の結婚相手は人によって様々でしょう。頭のいい人。経済力のある人。優しくて面白くていつも笑顔を絶やさない人。人によって好みが違うように結婚相手に求める理想もそれぞれです。しかし、あくまで結婚相手という点で考えるなら欠かせないポイントがあります。一緒にいてリラックスできるかどうかです。別の表現をするなら自然体でいられるかどうか、自分らしくいられるかどうかと言ってもいいでしょう。老若男女すべての人に共通します。国籍も関係ありません。理想の結婚相手で一番大切なのは一緒にいてリラックスできる人です。
一緒にいてリラックスできない人とは長続きしない。
一緒にいて気を使う相手とは疲れもストレスもたまります。相手に気を使ったり、言いたいことを言えなかったり、素の自分を出せなかったりするのは想像以上のストレスです。緊張したり、気を使ったりすると疲れもたまるでしょう。なかなか素の自分を出せず、自然体の自分になれません。一時的に相手に合わせることはできても、それを一生続けるとなると大変です。夫婦生活は長期にわたる関係です。結婚相手を探すということは、一生付き合っていける人を探すということです。一緒にいてリラックスできない人と結婚するということは、一生ストレスを我慢するということになります。 これは大変な苦行です。人の体力や精神力には限界があります。ちびちび疲れが溜まっていくとどこかで息切れしてしまう。ある時、もうダメだと限界に達します。一緒にいてリラックスできない人とは長続きしません。一時的に関係を続けることはできても、どこかで限界に達してストレスが爆発します。いくら外見が良かろうと、どれだけお金持ちであろうと、一緒にいてリラックスできない人とは破局を迎えるのが運命です。
一緒にいてリラックスできる人こそ理想の結婚相手。
一生付き合っていくためにはリラックスできる関係が欠かせません。一緒にいるだけで癒され素の自分を出せる相手であることが大切です。そういう人こそ理想の結婚相手です。一緒にいてリラックスできるから一生付き合っていけます。あなたの周りにいる円満夫婦を見てください。仲睦まじい円満夫婦はリラックスした関係になっているはずです。一緒にいてリラックスできるから結ばれました。一緒にいてリラックスできるから関係も長続きしています。理想の結婚相手を探すときは一緒にいてリラックスできるかどうかというポイントを重視してください。理想の結婚相手を探すときに欠かせないポイントです。幸せな結婚をするための絶対条件です。一緒にいてリラックスできる人を探す。結婚相手と出会う30の方法。その9。交際経験がなくても結婚相手は見つかる。恋愛経験がゼロ。今まで誰とも付き合ったことがない。交際経験がないから結婚相手も見つからない。時々そんな弱音を聞くことがあります。確かに交際経験がなかったり恋人ができたことがなかったりすると結婚は難しい目標に思えるでしょう。結婚に至るパターンとしてはまず恋人ができて交際から結婚に発展していくのが一般的です。交際経験がなかったり長い間恋愛から離れていたりすると結婚は不可能であるように思うかもしれません。しかし大丈夫です。交際経験がなくても結婚相手は見つかります。それはなぜか。交際に必要な要素と結婚に必要な要素は異なるからです。
恋人関係と夫婦関係は似て非なるもの。
恋人関係と夫婦関係は別物です。似て非なるものです。もちろん共通点も多いですが相違点もたくさんあります。恋人関係は情熱が中心ですが夫婦関係は愛情が中心です。恋人関係に必要なのはときめき、快楽ですが夫婦関係に必要なのは信頼、安心感です。恋人関係には責任が必要とは限りませんが、夫婦関係には責任が必要不可欠です。恋人関係はお互いを見つめ合いますが、夫婦関係は同じ方向を見つめます。恋人関係は法的な結びつきではありませんが、夫婦関係は法的な結びつきです。恋人関係は自由な関係ですが、夫婦関係は運命共同体です。このように恋人関係と夫婦関係は似て非なるものです。恋人関係と夫婦関係は多くの違いがあり、必要とされる要素も違うことを知ってください。恋愛の延長が結婚と思っていると痛い目に遭うでしょう。
交際経験がなくても結婚することはできる。
結婚相手に求められるものがあります。結婚相手に求められるものと恋人に求められるものは別物です。交際経験がなくても結婚相手を見つけることを諦めないでください。交際経験がゼロでもあなたに結婚に必要な要素が揃っているなら結婚相手と出会って結婚することは可能です。恋愛をしなければ結婚できないというのは先入観です。世の中には恋愛結婚だけでなくお見合い結婚もあります。恋愛や交際に自信がなければお見合いという手段に頼るのもいいでしょう。自分に大丈夫と言い聞かせてください。難しいかもしれませんが不可能ではありません。チャンスも可能性も十分にあります。交際経験がなくても結婚することはできるのです。交際経験がなくても結婚相手を見つけることを諦めない。結婚相手と出会う30の方法。その10。第一印象の悪い人が将来の結婚相手になることもある。テレビや雑誌で夫婦の馴れ初めインタビューを見かけることがあります。夫婦というくらいです。エピソードの多くは好印象のものが中心です。一目惚れでした。最初から運命を感じていました。最初から相性があっていつの間にか交際していました。定番のエピソードが聞かれますが面白いのはそれだけではありません。中には意外なエピソードがあって驚かされることがあります。第一印象は悪かったです。初めて会った時の印象は良くありませんでした。むしろ最初は嫌いな人でした。第一印象は悪かったというエピソードがちらほら聞かれます。あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。普通に考えて第一印象が悪ければ友人になるのさえ難しく結婚は不可能であるように思えます。しかし実際に第一印象が悪い人と結ばれている現実があります。
なぜ第一印象の悪い人と結婚できたのか。
なぜ第一印象の悪い人と結婚できたのでしょうか。ギャップを演出しやすい状況だからです。第一印象はあくまで第一印象に過ぎません。 第一印象は長く残りやすい傾向があるだけで、後から変えることが不可能というわけではありません。第一印象が悪くても、その後の振る舞いによって印象を改善していくことが可能です。第一印象が悪いことはチャンスです。第一印象が悪ければ、あとは印象が良くなる一方だからです。最初会った時は悪い印象だったのに意外といい人だね。最初の印象が悪か、多分だけ、ちょっとしたことで好印象を感じてもらえます。意外といい人なのですね、と驚かれ、感動されます。そのギャップに魅力を感じて、一気に親しくなれることがあります。悪印象が好印象に変わることもあれば、嫌いな人が好きな人に変わることもあるのです。死ぬほど大嫌いな人が死ぬほど大好きな人に変わることも実際にあり得る話です。大切なことは可能性を残しておくということ。第一印象が悪いから結婚相手にならないと決めつけないことです。最初から可能性を切り捨てないことです。事情があってたまたま最初の印象が悪くなってしまうこともあります。悪く誤解しているだけかもしれません。何度か会っていくうちに相手の本当の姿が見えてきて、だんだん印象が良くなっていくことがあります。大切なことは可能性を残しておくということです。第一印象が悪いから二度と会わないと考えるのは早合点です。仲良くなるチャンスを逃すことになりかねません。安易に切り捨てるのは仲良くなるチャンスを逃すのと同じです。意外な展開を期待しましょう。第一印象の悪い相手と結ばれたカップルがいるように、初対面の印象が悪くても意外な展開もあり得るのです。第一印象の悪い人でも将来の結婚相手かもしれないと可能性を残しておく。結婚相手と出会う30の方法。その11。結婚相手と出会いたいと叫ばない、言いふらさない。結婚相手と出会いたいとき注意したいことがあります。結婚相手と出会いたいと叫んだり言いふらしたりしないことです。もちろん結婚相手と出会いたい気持ちはあっていいのです。結婚願望は大いにあっていい。結婚願望があるなら結婚相手と出会いたいと思うのは自然なこと。思っていることを言葉に出すことで自分の考えが周りに伝わります。結婚相手と出会いたいならきちんと言葉に出してアピールするのは当たり前のことに思えます。しかしここに注意するポイントがあります。叫んだり言いふらしたりしていると勢いのある印象が強くなります。一言で言えばガツガツした感じが強いのです。結婚相手と出会いたいと言えば自然な出会いや人間関係の発展を妨げる。相手が受ける印象を考えてください。あなたが結婚相手と出会いたいと叫んだり言いふらしたりしていると相手は驚いて身構えるでしょう。ガツガツした印象があって相手は引いてしまいます。余裕や落ち着きがなく上品さも失われます。また相手は品定めをされるように感じていい気分がしないでしょう。相手はこれから根掘り葉掘り聞き出しますと言われているように感じて警戒します。一定の距離を置かれるため表面的な付き合いしかできなくなります。結婚相手と出会いたいと叫んだり言いふらしたりすると自然な出会いや人間関係の発展を妨げるのです。一人の時につぶやいたり婚活の仲介コーディネーターに話したりするのはいいですが、手当たり次第に言わないことです。ジタバタ騒げば騒ぐほど出会いは遠ざかります。結婚相手と出会いたいと思った時は言葉には出さず心の中でつぶやきましょう。どうしても吐き出したいならノートに書けばいい。吐き出したい気持ちが収まらない時はどうするか。ノートに書いてください。ノートに書くだけなら誰かを驚かせたり迷惑をかけたりすることなく感情を吐き出せます。気が済むまで書きまくればいいのです。結婚相手に出会いたいとストレートに書くのもよし。早く出会えるといいなと願いを書くのもよし。どうして出会えないのだろうと心の叫びをそのまま書くのもよし。書いて書いて書きまくります。ノートならいくら吐き出しても OK です。指が疲れている頃には気持ちが落ち着いているでしょう。単純な方法ですが効果は絶大です。心の叫びを吐き出したノートはくれぐれも他人に見られないように注意しておきましょう。書き終わった後は細かく破ってゴミ箱に捨てると安心です。大声で結婚相手と出会いたいと叫んだり言いふらしたりしない。結婚相手と出会う30の方法。その12。結婚相手と出会うからニコニコするのではない。ニコニコしているから結婚相手と出会うのだ。結婚相手と出会いたいならまず大切なことがあります。明るい表情です。普段から笑顔を心がけニコニコしましょう。笑顔は光です。人を引きつける磁石でありポジティブパワーの塊です。笑顔は雰囲気を作ります。明るい表情をしていると明るい雰囲気が漂います。発光体のような存在に見えてきて周りから注目されます。明るい雰囲気があるな。ちょっと話しかけてみたい。一緒にいるだけで心地いいね。ニコニコしているとあなたの明るい表情に誘われ多くの人が近づいてきます。おいでおいでと言わなくてもニコニコしているだけで人が集まってきます。笑顔が多いイコール出会い力が高いです。自然と出会いに恵まれその中から運命の人との出会いに恵まれるのです。
笑いじわは気にしなくていい。
笑いじわを気にする必要はありません。笑いじわはポジティブな印象があるので悪く目立つことはありません。むしろプラスに働きます。笑いじわは隠すものではなく見せるものです。笑いじわがあると、この人は普段からよく笑っているのだな、と前向きに解釈されます。笑いじわはあなたの魅力の一つとなり、出会いに恩恵をもたらすのです。
自分の笑顔が好きではないとき、どうするか。
自分の笑顔が好きではない。そんな人もいるかもしれません。自分の笑顔が苦手だと、なかなか積極的に笑顔になれず、表情を抑えがちになるもの。しかし、無用の心配です。自分の笑顔が好きでなくても、やはり笑顔になった方がいい。明るさはすべての人から好かれます。あなたは自分の笑顔が苦手でも、相手はあなたの笑顔が好きです。自分の殻を破って、どんどん笑顔になってください。あなたの笑みにつられて、縁結びも神様もニコニコしてくれます。
楽しいことがなくても、ニコニコしよう。
楽しいこともないのに笑顔になれない、と思うかもしれません。ここに誤解があります。楽しいことがなくても、ニコニコしましょう。不自然な表情にはなりません。むしろ、明るい雰囲気が漂います。普段から口角を上げ、ニコニコした表情を心がけましょう。口角を少し上げるだけで表情は、パッと明るくなり、あなたの魅力もぐっとアップします。楽しいことがなくても、ニコニコするくらいならできるはずです。特別楽しいことがなくても、普段からニコニコしていると好印象です。あなたの好感度は、笑顔の数と一致します。周りの人から、いつもニコニコしているね、と言われるようになれば、合格です。
ニコニコしているから、結婚相手と出会う。
面白いことがあれば思い切り笑いましょう。嬉しいことや楽しいことがあれば満面の笑みを浮かべましょう。話をするときも聞くときもニコニコ明るい表情を心がけましょう。晴れの日も雨の日も嵐の日もニコニコすることです。ニコニコしていれば自然と出会いに恵まれます。結婚相手と出会うのも時間の問題です。結婚相手と出会うからニコニコするのではありません。ニコニコしているから結婚相手と出会うのです。普段からニコニコを心がけ笑顔を意識する。結婚相手と出会う30の方法。その13。笑われるくらいの度胸がないと結婚相手とは出会えない。積極的なアプローチはかっこいいのでしょうか。いいえ、残念ですがかっこいいとは限りません。もちろん、かっこよく見えることが大半ですが、そうでない時もあります。積極的なアプローチは滑稽に見え笑われることがあります。遠くまで会いに行く様子は見方によっては滑稽に見えます。よくそこまでやるね、と笑われることもあるかもしれません。積極的なアプローチも滑稽に見えることがあります。思うように気持ちが届かず空回りする様子は面白おかしく見え笑いを誘うことがあります。告白する様子も客観的に見ると滑稽に見えることがあります。もし断られるとかっこ悪く見えてしまいます。熱烈な告白にもかかわらずあっさり断られるとなおさらです。結婚相手と出会う行動は少なからず笑われることがあるのも事実。積極的な様子は恥ずかしい様子と表裏一体です。時には不格好な様子に見え周りから失笑を買うことがあります。しかしそれでいいのです。笑われることを恐れないでください。
笑われるくらいの度胸がないと結婚相手とは出会えない。
笑われることを恐れていると新しい変化を起こせなくなります。自分の殻に閉じこもりフットワークが重くなります。周りの目が気になって恥ずかしい気持ちが強くなり思い切った挑戦ができなくなります。気になる人がいても周りの目を気にしていると声をかけられなくなります。笑われることを恐れないでください。笑われるくらいの度胸がないと結婚相手とは出会えないのです。
笑いたければ笑えばいいさと強気になる。
結婚相手と出会うためには恥ずかしいことを乗り越えていかなければいけません。笑われることを恐れずどんどん恥ずかしい行動をしていきましょう。告白して断られもいい。アプローチに失敗してもいい。思うように意思疎通ができなくてもいい。周りから笑われても気にしないことです。ちょっと変だよ。みっともないね。あの人はかっこ悪い。笑いたい人は笑わせておけばいい。笑いたければ笑えばいいさ、と強気になってください。笑われるのは勇敢な行動ができている証拠です。
笑い我に行こう、と思うくらいでちょうどいい。
むしろ笑い我に行こう、と思うくらいになってください。笑い我に行こう、と思うくらいでちょうどいい。笑い我に行こうと思えば勇気のいる行動も恥ずかしいアクションも取りかかれるようになります。笑われるくらいの度胸があればどんどん行動できます。自分の人生は自分で切り開いていくものです。いつか結婚相手とは出会えるのです。笑われることを恐れず、どんどん行動していく。結婚相手と出会う30の方法。その14。結婚相手は一人いればいい。数を求めるのはナンセンス。結婚相手が少ない。結婚相手をもっと欲しい。 そんな悩みを持つ人がいます。改めて考えてみるとおかしな話です。知人関係、友人関係ならまだわかるのです。友人が少ない、人間関係が乏しいといった悩みならわかります。知人友人は何人いてもいい。知人関係、友人関係はたくさん作ることができます。10人いようと20人いようと問題ありません。心がけ次第によっては友人を100人作ることも不可能ではありません。まさしく人の輪という状態になります。いろんな人と接することでいろんな刺激が得られたり、楽しい時間が増えたりしていくでしょう。視野が広がったり、勉強になったりなど、自分の成長にもつながります。知人友人が多くいればいるほどいいでしょう。しかし結婚相手は違います。結婚相手は一人いればいいのです。一人と結ばれればゴールです。何人もいる必要はありません。むしろ何人もいると困ります。いいなと思う人がたくさんいても、最終的に選ぶのは一人です。一人見つかってその人と結ばれればいいのです。結婚相手に数を求めるのはナンセンスです。結婚相手に数を求めていませんか？実りのない出会いが10回連続で続くと不安になります。交際に発展しない出会いが10回あったということです。だんだん不安が広がって焦りを感じ始めます。このまま理想の人と出会えないのではないか、結婚できないのではないかと落ち着かなくなる。連続で10回続くと、この先もずっと恵まれない状態が続きそうに思えます。実りのない出会いが続くと気分も下がり気味になるでしょう。しかし、ここが正念場です。実りのない出会いがたくさん続いても希望を持つことです。焦ることも落ち込むこともありません。10人続こうと100人続こうと関係ありません。次こそは、また次こそは、と希望を持つことが大切です。運命的な出会いはある日突然訪れます。次の出会いで結婚相手との出会いという可能性は十分考えられます。一人の出会いで今までの努力と苦労がすべて報われます。たった一人でいいのだと前向きに考えよう。なかなか結婚相手が見つからないとき、こう考えてください。たった一人でいいのだと、前向きに考えることです。おろおろ焦らず、くよくよ落ち込まず、どっしり構えましょう。実りのない出会いが永遠に続くわけではありません。実りのない出会いが100回続いても、次の101回目で運命が起こることもあります。素晴らしい出会いほど突然に起こるのが定番です。結婚相手との出会いは油断したときに起こります。次の出会いがそうかもしれないのです。結婚相手に数を求めない。結婚相手は一人でいいと考える。結婚相手と出会う30の方法。その15。引き寄せる力を感じるなら素直に従うのが正解。そこには奇跡の出会いが待っている。私たちの日常にはある法則が働いています。引き寄せの法則です。引き寄せの法則は目に見えませんが確実に存在しています。私たちの日常に溶け込んでいて、至るところで影響を与え合っています。心と心はつながっています。似た者同士は自然と引き寄せ合うようになっています。意識であり波動であり心の共鳴です。距離が離れていても磁力のような力が働き、お互いを引き寄せ合います。見えない糸でつながっているかのようにお互いを引き寄せ合います。テレパシーがあるかのようにこちらにいるとわかります。相手と至近距離まで近づくと、おやっとお互いがピンと反応するのです。あなたの友人を思い出してください。あなたの友人はあなたと似ている人でしょう。いつの間にか出会い、いつの間にか仲良くなったはずです。そのいつの間にかです。知らず知らずのうちに影響を受けています。引き寄せる力を感じたら無視しない。引き寄せる力を感じたら大切なことがあります。無視しないことです。拒んだりごまかしたりするのはよくありません。自分の心に正直になりましょう。心の声を尊重してください。心の反応は自分の正直な声です。今一度自分の心の反応を大切にすることです。心の羅針盤が指す方向に向かってみよう。引き寄せる力を感じたならその感覚を信じてみましょう。引き寄せられるからには何か理由があります。心の羅針盤が指す方向に向かってみることです。近場なら直接歩いていきましょう。距離が離れているならバスや電車に乗ってでもいいので行ってみることです。そこに行けば出会う確率も高くなります。平凡な場所であってもそこには運命の人との出会いが待っている可能性があります。似た者同士は自然と引き寄せ合って、ある時出会います。出会った瞬間、ビビッと衝撃が走ります。既視感があったり、妙な心地よさを感じたりします。幸福感に包まれ心が満たされるのですぐわかります。お互いが似た者同士なので話も価値観もあって、あっという間に親しくなれるのです。引き寄せる力を感じるなら素直に従うのが正解です。そこには奇跡の出会いが待っているのです。引き寄せる力を感じるなら素直に従う。結婚相手と出会う30の方法。その16。結婚相手は遠くにいると思い込んでいないか。 意外と近くにいることもある。結婚相手は遠くにいると思い込んでいませんか？結婚相手という響きのためでしょうか？旅行と聞けば遠くに行くものという思い込みがあるのと同じです。結婚相手と聞けば遠くにいるものと思い込んでいることが少なくありません。自分でも気づかないうちに手間暇をかけないと結婚相手と出会えないと思い込んでいるところがある。ドキッとした人は要注意です。結婚相手は遠くにいるとは限りません。思い込みであり先入観です。そういう気がするだけであり根拠がありません。一旦思い込みが生まれるとなかなか自分では気づけません。結婚相手は近くにいることもあるのです。身近なところを見直そう。結婚相手は意外と身近にいることもあります。結婚相手は遠くにいるではなく、結婚相手は近くにいるかもしれないと考えてみましょう。あなたの身近にいる人たちを思い出してください。昔からの幼馴染、親しくしている異性の友人、毎日会っている男友達、女友達、友人の友人、行きつけのお店の店員さん、近所にいるお兄さん、お姉さん、この人が結婚相手のはずがないと思うかもしれませんが、それが思い込みです。まつげのように近すぎて見えないということがあります。あなたが気づいていないだけで、相手はあなたに好意を寄せているかもしれません。未来のことは誰にもわかりません。運命はちょっとした出来事で変わるもの。結婚相手を探すどころか、すでに出会っている可能性もあります。幼馴染が将来の結婚相手という可能性もゼロではありません。毎日会っている男友達、女友達が将来の結婚相手になる可能性もあります。もしや、と考えてみる価値はあるのです。思い込みが消えた瞬間、見える景色が変わる。遠くばかりを見ないことです。近くを見てください。身近な人間関係に注目してください。思い込みが消えた瞬間、見える景色が変わります。今まで平凡に見えていた人間関係が全て結婚につながる可能性に見えてくるでしょう。あなたにとっても身近な人間関係の方がアプローチしやすいはずです。あなたの将来の結婚相手は意外と近くにいることもあるのです。可能性を感じたなら早速アクションを起こそう。可能性を感じたなら早速アクションを起こしましょう。大きなアクションである必要はありません。小さなアクションでいいのです。あなたのアクションによって二人の関係が変わり、将来の結婚相手に変わる可能性があります。まさかが現実になる可能性もあるのです。遠くばかりを見るのではなく、身近なところから探す。結婚相手と出会う30の方法。その17。結婚相手と出会うなら小さな一歩を大切にしよう。小さな行動の積み重ねが夢の成就につながる。早く結婚相手と出会いたいと祈るばかりではいけません。もちろん信じることは大切ですが、祈っているだけでは何も起こりません。むやみに祈っているばかりで不毛な時間だけが過ぎていくでしょう。どこに行ったら出会えるのだろうと話してばかりでもいけません。話すにも体力を使います。話してばかりいるとそれだけで疲れてしまい、行動する前から休憩が必要になります。イメージするだけでもいけません。頭の中で結婚相手のイメージを思い描くことは大切ですが、イメージはあくまでイメージです。イメージを思い描くことに執着して肝心の行動が伴わなければ現実は何も変わりません。あなたは今こうした状況になっていませんか？ドキッとした人は要注意です。どれだけ祈ろうと話そうとイメージしようと行動が伴わなければ何も起こらないのです。小さな一歩、小さな行動を大切にする。結婚相手と出会うためには小さな一歩を大切にしてください。つまり小さな行動です。小さな行動と思ってバカにしてはいけません。出会いの実現は一歩の繰り返しです。会いに行くのも話しかけるのも仲良くなるのも一歩の繰り返しによって実現します。結婚相手と出会いたいなら小さな一歩を大切にしてください。小さな行動の積み重ねが大きな結果をもたらします。夢の成就につながるのです。チャンスは手でつかむものではなく足でつかむ。どんな出会いもまず一歩の繰り返しです。足を動かさない人は結婚相手と出会えません。足さえ動かしていればいつか結婚相手と出会えます。チャンスは手でつかむものではなく足でつかむのです。足を動かせば動かすほど未来と運命が形作られていきます。一歩を繰り返すことはチャンスをつかみに行くこと。一万歩歩くのは大変でも一歩歩くのは簡単です。一万歩とはいえ一歩を一万回繰り返しているに過ぎません。早くいい人と出会いたいと話すばかりではいけません。口を動かすより足を動かしましょう。たかが一歩されど一歩。一歩歩いて進むたびに結婚相手に近づいているイメージを持ってください。一歩の繰り返しで前に進み、夢の実現に近づきます。一歩を大切にする人が結婚相手との出会いを実現できます。小さな一歩、小さな行動を大切にする。結婚相手と出会う30の方法。 その18。結婚の悪い情報は意識的に排除しよう。ある時結婚の悪い情報を見聞きすることがあります。結婚しても大変なことばかり。幸せな結婚なんて幻想。結婚は忍耐と妥協が必要。結婚しても3組に1組は離婚する。結婚したからといって幸せになれるとは限らない。結婚なんてしない方がいい。情報サイトで見たりすることもあれば人の話で聞くこともあります。リアルな体験談もあるでしょう。経験者の言葉は興味深く重みがあり心に響きます。統計的なデータもあるでしょう。データを示されると説得力があります。客観的な目で見ることができ一般の傾向を知ることができます。参考になる情報もあるため全てが無駄というわけでもありません。今後の結婚生活を考える上で役立つ情報もあるでしょう。私たちはつい悪い情報を求めたくなります。人はリスクを避ける本能があります。リスクを避ける本能から悪い情報があると敏感に反応するようになっています。結婚の悪い情報にも現実を知るという意味で一定の意義はあるのは間違いありません。しかしそれ以上に大きな悪影響があることに気づいてください。結婚の悪い情報を見聞きしていると結婚にネガティブなイメージがつきます。ネガティブなイメージは建設的な未来を妨げる。ネガティブなイメージは建設的な未来を妨げます。円満な夫婦像が壊れ幸せな結婚生活を描けなくなります。結婚しない方がいいのかな、別に結婚しなくてもいいかなという考えに傾いてしまいます。結婚の悪い情報を浴びれば浴びるほど結婚のイメージも悪くなります。結婚がうまくいかないカップルがいる話ばかり聞いていると結婚してもどうせ続かないといった考えになります。結婚への諦めを助長させるのです。結婚に関する悪い噂は排除する。結婚の悪い情報があれば意識的に排除することです。見ることも聞くこともしない努力をしましょう。完全に排除することはできなくても減らす努力くらいならできるはずです。ちょっと危ないなと感じたらその場から離れたり会話やインターネットを中断したりします。現実から目をそらしているように感じますがこれは違います。現実を強く生きるために余計な情報を遮断しているのです。悪い情報ばかりさらされていると視野が狭くなり必ずそうなるといった極端な考えが発生します。これはよくありません。結婚生活がうまくいかないカップルもいますが、うまくいくカップルもいます。3組に1組が離婚するなら、3組に2組はうまくいくということです。極端な考えにならないためにも、結婚の悪い情報には十分注意することが大切です。結婚のイメージが崩れない配慮をすることです。結婚の悪い情報があれば走って逃げましょう。結婚の悪い情報があれば意識的に排除する。結婚相手と出会う30の方法。その19。幸せにしてくれる人を探すのではない。幸せにしたい人を探すのだ。私を幸せにしてほしい。幸せにしてくれる人はどこにいるのだろう。どこかに私を幸せにしてくれる人はいないだろうか。幸せにしてくれる人を探していませんか。癒してくれる人。パワーをくれる人。おごってくれる人。尽くしてくれる人。わがままを聞いてくれる人。結婚相手というくらいです。自分を幸せにしてくれる人を探そうとすることが多いのではないでしょうか。しかし、ここに落とし穴があります。幸せにしてほしい気持ちだけでは明るい未来を築くのは難しい。幸せにしてほしい気持ちは大きくなるにつれて自己中心的になります。自己中心的な感情は心の中で思っているだけであっても、態度や言葉遣いから表に出ます。出会った相手は私のために尽くしなさいと言われているように感じ、警戒して後ずさりするでしょう。奴隷になれと言っているようなもの。誰でも奴隷にはなりたくありません。そんな都合のいい話はありません。一方的に尽くさなければいけなくなり、関係に偏りが生まれます。夫婦関係とは運命共同体であり、お互いの協力が欠かせません。この人とは建設的な関係を築けない。明るい未来を築けない。そう直感した相手は逃げるように去っていくのです。自分を幸せにしてくれる人を探すのはやめましょう。幸せにしてほしい気持ちも大切ですが、もっと大切にしたい気持ちがあります。幸せにしたい気持ちなのです。幸せにしたい人を探そう。この人を幸せにしたい。そう思う人こそ将来の結婚相手です。結婚相手と出会うために大切なのはギブ・ギブの精神です。むやみに尽くす意味ではありません。見返りは求めず相手のためにできることをするということです。大切なのは幸せにしたいという純粋な気持ちです。結婚相手とは一生の関係です。一生関係を続けるためには相手を思う気持ちが欠かせません。あなたが相手を幸せにしようとすると相手もその期待に応えてくれます。良好な関係が結ばれ関係が長続きします。結婚生活は困難の連続でもあります。幸せにしたいと思うからこそ底力が湧いてきて難しい困難を乗り越えていけます。二人で運命共同体としての仕事を全うできます。 相手のためにすることは自分のためにもなります。あなたが幸せにしたい人は誰かということです。幸せにしたい気持ちがあれば、監視祈願が養われます。幸せにしたいかどうかで考えると、結婚相手としてふさわしい相手か直感的にわかります。幸せにしてくれる人ではなく、幸せにしたい人を探す。結婚相手と出会う30の方法。その20。ワンパターンから抜け出すことが結婚相手と出会う近道。結婚相手と出会うためにはワンパターンから抜け出すことです。同じことの繰り返しばかりでは変化が限られます。通勤通学は毎日同じ道を通って帰る。同じ人間関係で同じ会話を繰り返す。レストランでは毎回同じメニューを注文する。仕事では単調作業と慣れた業務の繰り返し。いつもと変わらない平日と週末。これでは出会いがなくて当然です。繰り返しの日々では変化も限られます。新しい出会いも少なくなり、結婚相手との出会いも難しいでしょう。老化が進むのは早くなるばかり。ワンパターンの生活である限り、結婚相手と出会うのは難しいのが現実です。ワンパターンの生活から抜け出そう。冒険のつもりで新しいことに挑戦してみましょう。ワンパターンから抜け出すと新しい変化が生まれます。初めての道を通ってみる。新しい習い事を始めてみる。新しいレストランに行ってみる。初めてのお店に行ってみる。海外旅行に行ってみる。電車に乗る車両を変えてみるだけでもいい。通勤通学でいつもと違った道を通ってみるだけでも新しい出会いがあるでしょう。初めての経験があり、見たこともない光景があります。すべて冒険のつもりで取り組むといいでしょう。冒険と思えば新しい変化に飛び込んでいくことも楽しくなります。五感を刺激する出会いがあります。新しい出会いの連続を楽しめるでしょう。そんな中で結婚につながる人との出会いにも巡り合えるのです。ワンパターンから抜け出すことが結婚相手と出会う近道。秋を感じてきたらイエローカードです。ワンパターンから抜け出し、新しい変化に飛び込んでいきましょう。そこには新しい出会いがあります。結婚につながる運命的な出会いが待っています。ワンパターンから抜け出すことが結婚相手と出会う近道です。ワンパターンから抜け出し、新しい変化に飛び込んでいく。結婚相手と出会う30の方法。その21。出会いのプロセスは頑張るものではなく楽しむもの。とことん楽しむと運命の出会いが待っている。出会いのプロセスを頑張っていませんか？もちろん頑張るのは悪いことではありません。気合や集中は大切です。気合を入れれば高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。しっかり集中すれば短時間で多くの仕事を処理できるでしょう。結婚相手に出会うことも考え方によっては一つの目標です。目標を達成するため頑張って取り組むこともあるでしょう。しかし、ここに注意したいポイントがあります。結婚相手に出会うプロセスを頑張ると思わぬ障害が出てきます。目つきが悪くなり、怖い印象が出ます。ピリピリした空気が広がって、周りの人は警戒します。悪い妄想に広がって、振り回され不安に苦しめられます。余計なところで精神を消耗することになるでしょう。頑張っていると、体力の消耗が激しくなって疲れやすくなります。頑張るという言葉には重たい響きがあります。必死にならなければいけない、苦しみとストレスに耐えなければいけない、といったネガティブなニュアンスがあります。頑張ると思えば思うほど億劫な気持ちが強くなります。重い腰が上がりにくくなってフットワークが悪くなります。なんだか疲れるから結婚相手を見つけるのはもういいや、となります。無理に頑張るという状態になればもはやレッドカードです。必死な感じが出て悲壮感が漂います。痛々しく見え周りの人は距離を置こうとします。結婚相手と出会うプロセスを頑張っていると、結婚相手と出会うことも難しくなるのです。結婚相手に出会うプロセスは頑張るものではなく楽しむもの。ここで大切なことがあります。出会いのプロセスは頑張るのではありません。楽しみましょう。結婚相手に出会うまでのプロセスをとことん楽しんでください。会いに行くことを楽しみましょう。距離が離れているなら長い移動を楽しみましょう。お金や手間暇がかかるではなく、お金や手間暇をかけていると思えば、ますます楽しい気持ちが出てきます。初対面を楽しみましょう。緊張してきたら緊張を楽しみましょう。プレッシャーがあればプレッシャーを楽しめばいいのです。コミュニケーションを楽しみましょう。価値観の一致だけでなく不一致も楽しみましょう。理解できないところがあっても面白がればいいのです。何事も楽しむことが大切です。楽しむ気持ちがあれば不快が快感に変わります。結婚相手に出会うまでのプロセスを楽しめば明るい雰囲気が出てきます。ポジティブな気持ちになれるので疲れにくくなる上エネルギッシュになれます。出会いのプロセスは頑張るものではなく楽しむものです。とことん楽しむと運命の出会いが待っているのです。結婚相手に出会うプロセスは頑張るのではなく楽しむ。 結婚相手と出会う30の方法。その22、結婚相手と出会いに役立つキーワード。結婚前提。結婚相手と出会いに役立つキーワードがあります。それは結婚前提です。時と場をわきまえた使い方をすれば、結婚相手との出会いがスムーズになります。結婚を前提に交際してください。結婚前提で考えています。結婚前提の関係でお願いします。交際の目的がはっきり相手に伝わるので、相手もわかりやすくなります。少し相手を驚かせるかもしれませんが、交際目的が明確に伝わるので誤解がありません。後になってから、実は結婚前提でしたと言って驚かれるくらいなら、最初に言ってしまうのも一つの方法です。相手は結婚が前提なのですねとすぐ理解できます。中には眉を潜めてあなたから去っていく人もいるでしょう。そんなつもりはありません、他の人を当たってくださいと言われる可能性もあります。しかし悪いことではありません。相手が関係を続けるべきかどうか判断しやすくなることは、お互いにとって好都合です。結婚の可能性がゼロであれば、早い段階でお別れできるため、余計なやり取りをしなくて済みます。特に婚活など最初から結婚相手を探している前提があるなら、有効な一言になるはずです。結婚前提というキーワードを上手に活用することで、結婚相手との出会いを短縮できるのです。結婚前提という言葉の乱用には要注意。注意点があります。結婚前提が効果的とはいえ、乱用には注意してください。結婚前提は便利な一言ですが、インパクトの強い言葉です。闇雲に使うのは得策ではありません。安易に使っていると相手は身構えます。使い方を誤ると、うまくいく出会いもうまくいかなくなる可能性があります。結婚前提というキーワードを使うなら、時と場を見極めておくことが重要です。時と場合を見極めた上で使うなら、結婚相手との出会いに役立つ一言になるはずです。結婚前提というキーワードを上手に活用する。結婚相手と出会う30の方法。その23。周りからの結婚報告に焦らない。自分は自分でいい。20代後半からは結婚ダッシュが始まります。各方面から結婚報告を受けることになるでしょう。〇〇さんに恋人ができたらしいよ。〇〇さんが結婚するらしいよ。結婚式を挙げるからぜひ来てほしい。結婚報告を聞くと嬉しいものですが、湧き上がる感情はそれだけではありません。周りからの結婚の報告が来ると、だんだん焦ってきます。先を越され置いてきぼりにされているような気になってくる。自分も早く恋人を見つけ結婚しないといけないような気分になってきます。周りからの結婚報告を聞くたびにドキッとする人も多いのではないでしょうか。しかし周りの結婚報告を聞いても焦らないことです。焦ったところで仕方ありません。周りに流されて適当に恋人を作り急いで結婚したところでろくなことになりません。適当な人と結婚しても夫婦生活の破綻が目に見えています。価値観とフィーリングを無視すると悲惨な夫婦生活が待ち受けているでしょう。こんなはずではなかったとなります。周りの結婚報告に焦りを感じるかもしれませんが、平常心を保ってください。幸せになっていくカップルには素直におめでとうと祝福しましょう。結婚報告に焦らず流されず、自分は自分と言い聞かせる。結婚報告に焦らないでください。流される必要はありません。友人の結婚式に出席して羨ましがるのはいいですが、焦らないことです。自分の結婚相手は自分のペースで見つけていきましょう。競争を持ち込まないことです。自分のペースで出会っていきましょう。出会う人とは出会い、別れる人とは別れましょう。心を落ち着かせる魔法の呪文。焦る気持ちが出てきたときは、心を落ち着かせる言葉を唱えましょう。自分は自分です。心を落ち着かせる魔法の呪文です。焦る気持ちが出てきたときは、自分は自分と言い聞かせ、平常心を取り戻してください。心の中で唱えるだけでも構いません。声に出して唱えるとさらに効果がアップします。自分らしく生きていると、ある時運命の人が現れる。自分なりの婚活を尊重しましょう。自分には自分らしい婚活があります。自分らしさを大事にすることが婚活を成功に導く鍵です。大切なのは価値観とフィーリングです。価値観とフィーリングが合う人が見つかるまで自分らしく過ごしていけばいい。 SNS からの報告がやってくるなら、 SNS のチェックをやめればいいことです。泣いたり落ち込んだりすることもありますが、それもまた人生です。焦らず慌てず、自分らしさを大切にしてください。自分らしく生きているとき、あなたの魅力を最も表現できます。あるとき運命の人が現れるのです。周りからの結婚報告に焦らない。焦ってきたときは、自分は自分と言い聞かせて平常心を取り戻す。結婚相手と出会う30の方法。その24。結婚する人を素直に祝福すると、結婚相手に巡り会える。ある日、友人から結婚報告を受けました。今度結婚することになりました。ぜひ結婚式に来てね。 ニコニコ嬉しそうに報告してくれます。結婚する人がいたときどうするか。この時の態度はあなたの運命に影響するポイントです。友人から結婚報告を受けると嬉しい反面複雑な心境になることが少なくありません。先を越されたような心境になります。競争に負けたような気持ちになることもあるでしょう。自分より幸せになるなんて許せない。自分より先に結婚するなんて悔しい。なんであなたが結婚できるの？素直に祝福できず嫌味を言ったりひねくれた態度を取ったりすることもあるかもしれません。もしそんな態度に心当たりがあるなら要注意です。人の幸せをやっかむのはよくありません。結婚報告は素直に祝福するのがマナーです。
結婚する人には素直に祝福しよう。
結婚する人には素直に祝福しましょう。余計な一言は不要です。おめでとうという祝福と拍手を送って素直に相手の幸せを祝福するのです。大切な友人の結婚であれば結婚祝いも奮発すると喜ばれます。表向きだけ祝福するのではいけません。心から本気で祝福することが大切です。
素直に祝福するといいことが2つある。
素直に祝福するといいことが2つあります。
1、いい人を紹介してもらえる可能性が高まる。
おめでとうと祝福してもらうと嬉しいですね。素直に祝福すると今度はあなたが幸せになる番ですよといい人を紹介してもらえるかもしれません。幸せな人の近くには幸せな人がいます。幸せな人を祝福することでその幸せなパワーとエネルギーを分けてもらえます。いい流れが生まれ自分のところに幸運と幸福がやってくるのです。
2、縁結びの神様は素直な人が大好き。
素直に祝福すると縁結びの神様が素直でよろしいと褒めてくれます。縁結びの神様は素直な人が大好きです。素直というだけで素晴らしい行いをしたことになります。縁結びの神様があなたに素敵な人を紹介してくれるのです。
結婚する人を祝福すると幸運と幸福がやってくる。
結婚する人がいれば素直に祝福しましょう。何事も素直が一番。結婚は素晴らしいゴールインです。めでたいことなのですからあなたはたっぷり祝福するのが仕事です。人の結婚報告はあなたにとって結婚相手と巡り合うチャンスでもあります。自分のことのように一緒に喜び盛大に祝いましょう。結婚する人を祝福すると幸運と幸福がやってくるのです。結婚する人がいればやっかむのではなく素直に祝福する。結婚相手と出会う30の方法。その25。どんな出会いも感謝しよう。きちんと感謝するから結婚相手に巡り会える。どんな出会いも感謝しましょう。普通の出会いもありがとうございますと感謝しましょう。短い時間だったかもしれませんが時間を共有できました。一緒に笑ったり楽しい話ができたりしたはずです。結婚にはつながらなくても相手はわざわざ貴重な時間を割いてやってくれました。時間を割いてくれたことに対する感謝ができるはずです。たとえ嫌な出会いであってもありがとうございますと感謝することが大切です。イライラした、不愉快だった、感謝なんてできないという反発心もあるでしょうが、そういう人こそ感謝したい。感謝すると反面教師としての意義が生まれます。こういう態度をすれば不快になるね、自分は注意しようと分かり自分に活かせる点を見出せるはずです。完全に無駄な出会いとは言えないはずです。これが人を大切にするということです。感謝の精神ほど美しいものはありません。あなたの心が試される瞬間です。あなたの心を磨く瞬間でもあります。すべての出会いを肯定して感謝してきれいに締めくくることが大切です。感謝で締めくくることで出会い運も高まります。
きちんと感謝するから結婚相手に巡り会える。
縁結びの神様は感謝する人が大好きです。一つ一つの出会いに対して丁寧に感謝していると人を大切にしているねと喜んでくれます。あなたの感謝の言葉が縁結びの神様にも届き新しい出会いを与えてくれるのです。感謝をしなくて印象が悪くなることはあっても、感謝をして印象が悪くなることはありません。どんな出会いも感謝しましょう。きちんと感謝するから結婚相手に巡り会えるのです。どんな出会いもきちんと感謝する。結婚相手と出会う30の方法。その26。団体で行動するよりお一人様で行動する方が結婚相手に出会いやすい。みんなで固まって行動していませんか？みんなでいれば孤独も寂しさも吹き飛びます。団体になっていればワイワイ盛り上がりやすくなって楽しいでしょう。人の数だけ話題も豊富になります。食べに行くときも遊びに行くときも誰かと一緒という人もいるでしょう。中にはトイレに行くときすら誰かと一緒という人もいるかもしれません。しかし結婚相手との出会いを考えるなら団体行動には要注意です。団体行動は出会い運を下げる行為だからです。
団体で固まっていると潜在的に出会いのチャンスを失う。
団体で固まっていると壁ができます。 周りから見て話しかけたいが話しかけにくいという状況になります。あなたに声をかけたい人がいても壁を感じて話しかけにくくなります。見方によっては気安く話しかけないでほしいというサインにも見えなくもありません。話しかけたいけどまあいいかと思われそのままスルーされます。潜在的に出会いのチャンスを失います。同時に結婚相手との出会いのチャンスも失うことになるのです。
お一人様で行動する人には大人の魅力が漂っている。
結婚相手と出会いたいなら一人の行動をお勧めします。お一人様になるということです。孤独で寂しく感じるかもしれませんが誤解です。お一人様は悪いことではなくいいことです。一人になって行動していると強い印象があって存在感が際立ちます。凛とした美しさと上品な雰囲気が漂っていて素敵です。それは大人の魅力です。お一人様で行動する人には大人の魅力が漂っているため人から認められます。人を魅了する力があり思わず気になってしまうのです。
寂しさはすぐ慣れる。
最初のうちは寂しく感じるかもしれませんが大丈夫です。すぐ慣れます。人間は慣れる生き物です。一人でいると自分の好きなペースとタイミングで行動できます。自分の意思と判断で行動できるのは楽なことであり自由なことです。お一人様になると自立心と主体性も高まります。自立心と主体性があるからお一人様になるのではありません。お一人様になるから自立心と主体性が養われるのです。
団体行動に慣れている人こそお一人様に挑戦する価値がある。
お一人様に挑戦してみてください。団体行動に慣れている人こそお一人様に挑戦する価値があります。凛としていて魅力的な大人の雰囲気が漂っていると思ってもらえるでしょう。周りの人はあなたの存在が気になってくるでしょう。一人で行動していると壁がないので自然な出会いを引き寄せます。オープンな雰囲気が漂っているので気軽に話しかけてもらえます。ひょんなことから一緒に食事に行きませんか、ちょっと出かけてみませんかという話に発展するのです。みんなで行動するのではなく一人で行動する。結婚相手と出会う30の方法。その27。結婚相手はあなたと出会いたがっている。あなたが出会いに行くことは結婚相手を幸せにさせること。結婚相手と出会いたいもののなかなか勇気が出なくて困る時があります。なかなか勇気が出なくて行動を起こせない自分に苦しむこともあるでしょう。恥ずかしい気持ちがあったり緊張してためらいが生じたりします。相手の迷惑になるのではないかという心配をする人もいるかもしれません。相手の迷惑になると思えば遠慮する気持ちが生まれなおさら行動を起こしにくくなります。あれこれ言い訳をすることで出会いに行くのを保留することがあるでしょう。弱い自分が嫌になってくる。なかなか出会いに行く勇気が出ないときは考え方を変えてください。結婚相手は自分と出会いたがっていると考えるのです。
結婚相手はあなたと出会いたがっている。
結婚相手はあなたと出会いたがっています。結婚相手となる人はあなたとの出会いを心から願っています。早く出会いたいな。どんな人なのだろう。今すぐ私の目の前に現れないかな。あなたとの出会いを今か今かと待ち望んでいます。なかなか理想の人と出会えなくてやきもきしています。そうと分かればためらうことはありません。余計な先送りは不要です。あなたは一刻も早く出会いに行くべきです。相手から来てくれるのを待つのではなく自分から出会いに行きましょう。恥ずかしいなんてナンセンスです。あなたが恥ずかしがっていると相手は寂しい思いをするばかりです。遠慮して相手と出会わないことは相手の悲しい生活を長期化させることになります。出会いに行くというより出会いに行かなければいけないのです。早く行動しないと他の人と交際を始めてしまうかもしれません。どこか遠くに行ってしまうかもしれません。恋愛を諦めてしまうかもしれません。だからあなたは出会いに行かなければいけないのです。
あなたが出会いに行くことは相手のためになる。
今はまだ出会っていませんがいずれ出会えます。どこにいるかはわかりませんがどこかにいます。あなたが出会いに行くことは貢献です。結婚相手のためになります。結婚相手のためになるのですからためらう必要はありません。今こうしている時も結婚相手はあなたとの出会いを心から待ち望んでいます。堂々と出会いに行けばいいのです。前を向きおしゃれをして心を高くして一歩踏み出しましょう。結婚相手はあなたとの出会いを待っているのですからその期待に応えましょう。出会いに行くことは自分のためだけでなく相手のためでもあります。あなたが出会いに行くことは結婚相手を幸せにさせることなのです。結婚相手は自分と出会いたがっていると考え弱気を吹き飛ばし行動力を発揮する。結婚相手と出会う30の方法。その28。思い切り振られてよかった。おかげで気持ちよく次のステップに進める。告白した結果思い切り振られることがあります。お付き合いできません。恋人関係は考えられない。付き合うのは無理です。完全に恋愛の対象外です。 思い切り振られるとそれだけショックも大きい。オブラートにやんわり断られるならまだしも、ビシッと厳しく断られると辛いものです。厳しい言葉が胸にぐさりと突き刺さり、思い切り落ち込めます。ボロボロ涙がこぼれ落ちます。大きな夢と希望が砕かれ、目の前が真っ暗になります。しかしそれでいいのです。思い切り振られてよかったのです。思い切り振られたおかげではっきり結果がわかりました。やんわり振られるよりビシッと振られる方が幸いです。うやむやな関係が続くくらいならきちんと振られておく方がいい。はっきり結果が分かったおかげで気持ちの切り替えもしやすくなります。新たな気持ちになることができ、さっと次のステップに進めます。少し落ち込むかもしれませんが、死ぬわけではありません。心の傷は時間が癒やしてくれます。残念な結果も立派な前進。思い切り振られたら感謝の言葉で締めくくりましょう。きちんと振ってくれてありがとう。おかげで次のステップに進めます。感謝の言葉で締めくくるとバネが生まれます。落ち込んでいた気持ちがバネになり、新しいパワーが生まれます。暗かった日常が再び明るくなり、美しい景色が広がるのです。気づいてください。残念な結果も立派な前進です。思い切り振られたことを前向きに受け止めましょう。きちんと人生が前に進んでいる実感をかみしめることです。気持ちの切り替えが早い人には次の出会いが待っている。結果は残念だったかもしれませんが、必ずしも悪いとは言い切れません。振られたおかげで次はもっといい人と出会える可能性があります。さっさと涙を拭きましょう。前を向くことです。時間は前にしか進まないのですから、前を向くのが正解です。思い切り振られたことに感謝しましょう。気持ちの切り替えが早い人には次の出会いが待っているのです。思い切り振られたことに感謝する。結婚相手と出会う30の方法。その29。婚活に疲れた時は素直に休もう。きちんと休憩する人にいい出会いが訪れる。婚活は長期戦です。結婚相手がすぐ見つかる時もありますが、なかなか見つからないことも多い。短期戦のつもりで挑むと広く浅くなってしまい、かえって長期戦になることも少なくありません。相性のいい人を探しているのものの、なかなか見つからないことが多いもの。数ヶ月で理想の相手と出会えるとは限りません。時には数年かかることもあります。時期が悪いのか、タイミングが悪いのか、はたまた運が悪いだけなのか。気づくと疲れが溜まっているのです。婚活を頑張るのは良くない。疲れながら婚活をするのは良くありません。無理に婚活すると頑張るという状況になります。頑張るのは良いことに思えますが、ここに誤解があります。頑張る状況になるのは良くありません。我慢しながら歯を食いしばっているような状況があります。自分に鞭を打っているような痛々しい感じがあります。悲壮感が漂い、重たい空気が広がります。悲壮感が漂っていると、なかなかポジティブな気持ちになれません。笑顔にもなれません。表情が悪くなったり、態度や言葉遣いが乱れたりして、出会いに悪影響が及ぶのです。婚活に疲れた時は、きちんと休憩をする。婚活に疲れた時はどうするか。素直にお休みしましょう。休憩です。休憩はエネルギーを充電する時間です。休むことに罪悪感を覚える必要はありません。疲れを感じているのはしっかり動いた証拠です。しっかり動いて疲労が溜まっているなら、きちんと休憩することが大切です。きちんと休憩するから疲れの回復も早くなります。休憩中の過ごし方はあなたの自由。休憩中の過ごし方はあなたの自由です。リフレッシュを兼ねて、できれば婚活とは関係ないことに打ち込むのがいいでしょう。趣味に打ち込むのもよし。温泉に行くのもよし。好きなことに没頭するのもよし。ヨガやマッサージでリラックスをするのもよし。気晴らしの旅に出かけてみるのもよし。状況が許すなら何もせずぼーっと過ごすのも悪くありません。きちんと休憩する人にいい出会いが訪れる。しばらく婚活をお休みしていると、再び婚活をしたい気持ちが高ぶってきます。心が弾力を取り戻し、気持ちが潤ってきます。エネルギーが充電できればアクティブな気持ちが蘇ってきます。休憩は出会い運を回復させる時間にもなります。休憩によって心に余裕が生まれると、幸運を呼び寄せる力が強くなるのです。人間ですから疲れることもあります。婚活に疲れた時は素直に休みましょう。疲れたら休憩するのが人生のマナーです。きちんと休憩する人にいい出会いが訪れます。婚活に疲れた時は素直に休憩する。結婚相手と出会う30の方法。その30。努力をして遠回りをして、時には失敗もしながら結婚相手と出会う。少しでも早く出会いたい。少しでも楽に出会いたい。そんな気持ちになっていませんか？本音としては結婚相手と楽に出会いたいと思うところではないでしょうか？パッと出会ってさっさと結ばれるのが一番楽です。 しかし、楽をしたい気持ちはよくありません。結果として楽になるのはいいですが、最初から楽したい気持ちがあると、思わぬ落とし穴に落ちるでしょう。楽をすることばかりに目が向くと、惰性と油断が生まれます。気持ちが緩んで表情もたるみます。絆や愛情を深めるプロセスが減ってしまいます。出会える人と出会えなくなり、結ばれる人と結ばれなくなり、出会いの可能性を制限してしまいます。視野が狭くなるばかりか、行動範囲まで狭くなります。楽をしようとすると、かえって結婚相手までの距離が遠ざかります。楽に出会おうとする人は、縁結びの神様にも嫌われます。努力から逃げる姿勢に、神様は眉を潜めるのです。楽に出会おうとしないこと。ある時は努力をして、ある時は遠回りをするでしょう。時には意思疎通に失敗することもあるでしょう。どうしてこんな努力ばかりなのだろう。余計な遠回りをしてしまった。うっかり失敗をしてしまった。落ち込んだり、ため息をついたり、時には涙をこぼすこともあるはずです。それでいいのです。楽に出会おうとしないことです。人生では努力が必要です。努力をするから成長があり、遠回りをするから経験が豊かになり、失敗をするから教訓が得られます。それは結婚相手との出会いにおいても同じことです。努力するから行動力を発揮でき、遠回りをするから出会いが増え、失敗をするから出会いが洗練されていきます。努力をして、遠回りをして、時には失敗もしながら結婚相手と出会う。努力を肯定して、喜んで遠回りをして、たまには失敗もしましょう。努力、遠回り、失敗を肯定するから出会いの可能性が広がります。曲がりくねった道、山あり谷ありの道を歩みながら理想の結婚相手と出会えます。努力や遠回りを喜んで受け入れる人は縁結びの神様に好かれます。喜んだ神様はあなたに不思議なご縁をプレゼントしてくれるでしょう。努力をして、遠回りをして、時には失敗もしながら結婚相手と出会うのです。努力をして、遠回りをして、時には失敗もしながら結婚相手と出会う。結婚相手と出会う30の方法。まとめ。その1。赤い糸で繋がっている人がいることに気づく。その2。必ずどこかに結婚相手はいると信じる。その3。まずたくさんの人と出会っていく。その4。結婚相手との出会いを運や偶然に任せない。自分から積極的に動いて出会いに行く。その5。結婚相手のイメージを思い描いておく。その6。結婚相手かどうか考えるときは価値観とフィーリングを確認する。その7。価値観とフィーリングは7割合えば十分と考える。その8。一緒にいてリラックスできる人を探す。その9。交際経験がなくても結婚相手を見つけることを諦めない。その10。第一印象の悪い人でも将来の結婚相手かもしれないと可能性を残しておく。その11。大声で結婚相手と出会いたいと叫んだり言いふらしたりしない。その12。普段からニコニコを心がけ笑顔を意識する。その13。笑われることを恐れずどんどん行動していく。その14。結婚相手に数を求めない。結婚相手は一人でいいと考える。その15。引き寄せる力を感じるなら素直に従う。その16。遠くばかりを見るのではなく身近なところから探す。その17。小さな一歩、小さな行動を大切にする。その18。結婚の悪い情報があれば意識的に排除する。その19。幸せにしてくれる人ではなく幸せにしたい人を探す。その20。ワンパターンから抜け出し新しい変化に飛び込んでいく。その21。結婚相手に出会うプロセスは頑張るのではなく楽しむ。その22。結婚前提というキーワードを上手に活用する。その23。周りからの結婚報告に焦らない。焦ってきた時は自分は自分と言い聞かせて平常心を取り戻す。その24。結婚する人がいればやっかむのではなく素直に祝福する。その25。どんな出会いもきちんと感謝する。その26。みんなで行動するのではなく一人で行動する。その27。結婚相手は自分と出会いたがっていると考え弱気を吹き飛ばし行動力を発揮する。その28。思い切り振られたことに感謝する。その29。婚活に疲れた時は素直に休憩する。その30。努力をして、遠回りをして、時には失敗もしながら結婚相手と出会う。